春季編第一章経営者の心構え。経営は高度に洗練された仕事である。プロ経営者への意識がなければ務まらない。1、経営者に課せられる経営責任。経営者は会社の責任者であり、経営という仕事のプロフェッショナルです。しかもこの仕事は技術や営業や事務一般の仕事とは異なり、全く異質にして、かつて仕事とは考えられたことのない仕事です。つまり、会社を生き物のように成長発展させていく仕事であり、それは権力でも財力でも仕事のスペシャリストでもなく、いかなる力や支配の関係でもなく、仕事として行うといった、意識革命を伴う新しい仕事観や真っ白明らです。まずは、このことを自覚する必要があります。そして、経営の専門家として世の中に貢献することにより、社会を発展させることが求められています。そのために、法人としての社会的存在を認められています。社会の一員として認めてもらうためには、社会責任を果たさなければなりません。社会責任を果たすための経営者の責任は大きく3つに分けられます。3つの経営責任。社会的責任は CSR 活動と言われますが、ここで言う社会責任はそのような対極的な責任論ではありません。会社の大小に関係なく社会の一員になるために厳しく課せられる責任です。1。存続責任、社会の一員として会社を存続させる責任。2、社会責任、社会に害を及ぼさない責任。3、調和責任、会社を取り巻く関係者と調和を取らなければならない責任。存続責任と社会責任は、広く社会の一員としての抗議の責任です。調和責任は会社を取り巻く関係者と調和を取らなければならない協議の責任です。この中で特に重要なものは調和責任です。それぞれの会社が社内と周囲の関係者と調和を取りながら経営をしていくことができれば、おのずと社会全体も調和に向かうからです。それでは、どのような調和の心を持てばよいのか、大変難しいことですが、本書で波祖の答えを真理に求めています。存続責任。社会の一員として存続する責任。事業の第一の義務は存続することにあり、ドラッカーと言われるように、経営者になった以上簡単に潰してはならない責任です。その存続責任は、黒字決算を計上し、きちんと税金を納めることです。しかし現実は赤字で苦しむ会社が多いようです。なぜか？その原因は様々ですが、一言で言うと、経営という仕事のプロフェッショナルではなかったに尽きると思います。経営者になった以上、経営のプロとしてあらゆる環境変化に順応しながら、成長していかなければならない責務を課せられていることを自覚する必要があります。存続責任とは、黒字決算を計上すること。会社の存続を左右するものは何か、決算が黒字か赤字かの違いによります。一期の赤字は、諸々の事情によりやむを得ないとして認められても、二期連続赤字決算が続くと、会社存続に黄色信号が明かります。三期連続となると、経営破綻企業として扱われ、金融機関をはじめ仕入れ先や関係者から敬遠され、倒産への道を進むことになります。黒字決算はいかに立派な事業をしていても、社会的に必要な事業であったとしても、存続するためには避けられない現実です。経営者になった以上、常に心に留めなければならない、極めて重い責任であり、誰でも簡単にできるものではありません。このことを十分認識して研鑽を積んでいきましょう。ポイント。経営者としての人生と人間としての人生。社長とは、人と法人、両立を果たしてこその人生なるぞ。 経営者は文字通りの人間としての人生と会社という法人としての人生を同時に歩みます。つまり、人として生きる責任と会社を支える責任の二つの責任を背負うことになります。これは、意識しようとしまいとも経営者に課せられた重い責任です。経営者としての人生を歩むためには、尊敬される人格者になるだけでなく、経営者として会社を維持する責任を要求されることになります。社員から尊敬されていても、会社を潰してしまったら、立派な社長とは言われません。いかに高収益会社であっても、社員から怖がられていたら、立派な社長とは言われません。経営者の品性とは、人間性と経済性の調和です。社会責任。社会に害を及ぼさない責任。環境問題やコンプライアンス問題など、大企業になればなるほど社会の目は厳しく注がれ、マスコミに叩かれたりしますが、中小企業であっても同じように厳しく律していかなければならないことです。その基本として、地域とともに発展していくことを求められます。特に消費者を大切にする考え方として、コンシューマリズム消費者志向が重視されています。コンシューマリズム。消費者優先主義と言われ、消費者を購買者だけでなく、生活者と捉え展開させる消費者運動で、売り手側の責任が問われます。スーパーの消費期限など、日常の問題から、自動車などの部品トラブルなど、すべて売り手の責任となります。50年ほど前、この考えが生まれてきた頃、石油ストーブを倒して火事になったら、倒した方が悪いのか、倒れたら火事になるストーブを作った方が悪いのか、との議論を交えたことを思い出します。コンプライアンス。法令遵守は、法令を守ること、と捉えがちですが、それは最低限のことに過ぎず、法律として明文化されていない社会的ルールや道徳を守っての経営活動を求められています。法令は、会社経営に関係する商法、税法、労働法などを指し、それを取り巻く者が、会社内で決められた理念に基づく行動指針や就業規則などです。そして、最も外側を取り巻くものが、社会的倫理、道徳などの社会常識です。これらのルールを遵守することこそが、コンプライアンス重視の経営と言われるものです。これは上場企業に厳しく課せられていますが、中小企業であっても重視しなければならないものです。コンプライアンス重視は小企業であればあるほど守りやすく、同時にお客様との親近感が生まれるため、経営にプラスに作用します。つまり、相手の立場に立って考えることが容易になるからです。コンプライアンスをマイナスになると考えず、プラスとなるように考えましょう。関係者への分配方法。1、売上。お客様に対して商品を納め、サービスを提供して代金をいただく。2、売上原価の1。仕入れ先に対して商品の仕入れやサービスに対して代金を支払う。売上原価の2。外注先に対して労務の提供に対し労務費を支払う。3. 人件費の1。経営者に対して会社経営の仕事の対価として役員報酬を支払う。人件費の2。給与に対して社員の働きの対価として給与を支払う。4. 販売管理費。各業者の商品やサービスに対し代金を支払う。5. 支払い金利。銀行の借入金額に対し、利息を支払う。6. 税金。国、県、市対して、法人税などや、預かり消費税を納付する。7. 社会保険。年金機構に対して、個人と折半して負担する。8. 株主配当。株主に対して、 利益の中から配当金を支払う。調和責任としての公平な分配責任を果たしていくことは、経営者としての最大かつ重大な責任です。分配方法については、どうしても自社中心あるいは自分中心になりがちですが、そのようにならないため、常に品性を磨く努力が必要とされます。それは、知識を真理で生かそうとする調和の心です。調和とは、知識と真理、和の心、生かし合いてぞ、整うものなり。調和関係図。自社を取り巻く関係者をそれぞれ書き込み、満足度の採点をしてみましょう。記入順序。1. 中央の円にあなたの会社名を記入してください。2. 会社を取り巻く関係者、調和関係者をすべて記入してください。3. それぞれの関係先の満足度を5段階で評価してください。4. 評価点を直線で結んでください。経営者をどこに入れるかがポイントになります。一つ一つ振り返りながら記入してください。結んだ線がより円に近い方が良い会社、つまり優良かつ健全な会社ということになります。決して大きい会社が良い会社ではありません。コラム。仕事人としての経営者。三つの社会責任を果たしていくことはどんなに難しい仕事なのだろうか？と自信をなくしてしまう経営者がいられるかもしれません。そこで具体的に経営者の仕事を必殺仕事人に見立てて考えてみました。会社継続請負人。存在責任。経営責任の一つ目は会社の存続責任です。つまり会社を継続しなければならない責任を請け負うことです。経営者は成功させることや発展させることを考えますが、その前にいかに存続させるかを考えなければなりません。大相撲で例えるなら大勝ちするのではなく、常に8勝7敗を目指さなければならないものです。そして、自分自身は有限であるため、誰かにバトンタッチしなければならない責任を抱えております。最近は M&A が注目され、大変明るいムードを持って浸透しており気楽に考えられるようになってきましたが、この継続することは経営者としての最初にして最終的な責任になります。矛盾解決人。社会責任。社会性を発揮することは自社を犠牲にすることになりかねず大きな矛盾を抱えています。良いものを安く売る、給与を上げながら利益を上げるなどや社会的には、働き方改革と最低賃金の確保納税責任と社内留保など挙げれば、キリがないほど矛盾だらけです。このように会社を継続しながら、すべての関係者にも受け入れられる調和を取る責任は常に矛盾をはらんでおり、極めて困難な仕事です。意思決定人。調和責任。関係者への公平な分配責任などを果たしていくために、常に意思決定をしなければならない過酷な責任です。これが結果責任につながることになり、経営者としての最大かつ重大な責任です。完璧な意思決定を下すことは、先の見えない人間にとって不可能なことですが、逃げることは許されません。真理に沿って経営することを心がけながら、常に平常心でこなせるよう精進していきましょう。以上。三つの仕事を確実に実行していくためには、プロの経営者にならなければなりません。そして、プロ経営者になるには、経営の知識とともに真理を身に収めなければならないことを自覚しましょう。プロ経営者十訓。1. プロは安定を望まない。安定収入は経営に対する甘えを呼ぶことになり、成長を阻害されることを知っているからである。2. プロは自らを売り込まないが、頼まれたら期待以上の仕事をする。仕事は頼まれてから行うものであり、余分なお節介は迷惑だと知っているからである。3. プロは時間の物差しを持たない。物事はすべて賞味期限とタイミングがあることを知っているからである。そして、決して自分の都合を持ち出さない。4. プロは問題の解決方法を決定してから実行する。何事においても完成図面を基礎から作らないと成り立たないことを知っているからである。5. プロはあらゆることに対し、基本を守りながら従わない。何事にも基本はあり、守らないといけないが、その知識は知恵によって生きることを知っているからである。6. プロは実行不可能な努力をしない。己を含めすべては有限の時を生きており、時間の重要性を知っているからである。7. プロは人を憎まず、恨まず、愚痴を言わず、喧嘩をしない。人間は人の間と書くように、人の力を借りないと生きていけないことを知っているからである。8. プロは形の必要性と心の重要性を区別して考えることができる。形あるものがいかに儚いものか、そして心がいかに重要なものかを知っているからである。9. プロはどんな流れにも飲まれず、逆らわず、上手に乗ることができる。人間の幸、不幸は捉え方によってどちらにも変わることを知っているからである。10. プロは理念の追求を諦めない。自分自身であれ、会社であれ、すべて理念なきものは滅び去ることを知っているからである。同時に理念は追求すればするほど広く、大きく自分自身を成長させることを知っているからである。仲間たちとの触れ合い。経営の木を育てる会では参加された方からの声をその都度いただいておりました。反省、感動、気づきなど珠玉の声が満載です。V&C ボイス&コメント。経営の木を育てる会、参加者のアンケートの声です。気づき、反省、決意など一人一人の声に対して依頼てまいりました。同じ仲間たちの声を身近に感じることにより、一層理解が深まるものと思います。10. 経営という仕事のプロになる。考え方改革は、自分の中にあるものと真摯に対話して真理に近づけるのでしょうか。一生、自身を使って、収めなくてはいけないのではないかと学びました。コメント。考え方改革は難しいように聞こえますが、実は簡単なことです。ただし、自分の心の中にあるものを大切にすると難しくなります。良い意味で自分自身を客観的に見ることができれば、真理に近づけます。この努力を一生続けることは経営者としてだけでなく、とても楽しい人生を歩むことになります。11経営者の新しい責任感。経営者の責任についてのお話がとても心に残りました。存続責任、社会責任、調和責任。特に調和責任は古川先生ならではと思います。会社経営者ではなく、経営者はリーダーシップを発揮して経営をするという一つの役割を担っているに過ぎない。その考えを持つからこそ、会社を私物化することもなく、また、会社を閉じなければならない時になっても、経営者自らも一緒に倒れる必要がないと気づかされました。コメント。経営者の責任を深く捉えてくださり、ありがとうございます。経営者を調和関係者の一員にしてしまう考え方は、おそらく私のみの考え方と思います。経営者としての50年間の体験から出した結論です。コロナ禍が一段落し、環境の激変に見舞われた時、この考え方が多くの経営者を救うと思っております。12. 何も知らないことの恐ろしさ。今までよく会社が続いてきたと思います。ここでいろいろと学んでいくと、今までの自分が何も知らないまま車を運転していたように非常に恐ろしく思いました。コメント。自分を知ることが いかに大切なことか、ほとんどの経営者はそれすら知らずに、経営は苦しいものと諦めて苦労の毎日を送っています。一人でも多くの人にこの勉強会があることを知らせてあげてください。13. 経営においてのプロフェッショナル。経営という仕事は特殊なものと感じました。社内のみならず社外にも大きな影響を及ぼし、社会的責任も課せられる存在であるにもかかわらず、経営においてプロフェッショナルという認識が薄いと感じました。経営をする際に、経営の原理原則を学ばずして進んでいくことは恐ろしく、多くの会社が赤字決算で消えてなくなっていることは当然の結果と思いました。多くの方々に支えられて会社が成り立っていることに感謝をして、調和を保って成長していきたいです。コメント。経営というものについてとても大切な気づきを得られたように思います。経営の原理原則は学ばなければならないのですが、学ぶ機会も場所もないのが現実です。一人残らずの経営者に知っていただきたいと切に望んでおります。14. 一人では生きていけない。プロは人を憎まず、恨まず、愚痴を言わず、喧嘩をしない。人は人の力を借りないと生きていけないことを知っているからである。この文章に凝縮されている意味について、今回の講義でことさら重要に感じました。これは勉強会の中で学ぶ、調和関係図の中だけでなく、日常の生活の上において関わるすべての人間関係にも言えることと思います。例えば飲食店に入った時のスタッフに対する言葉遣い、自転車置き場に監視をされているシルバー人材スタッフへの態度、もっと言えば運転中における他のドライバーへの配慮等々。すべての局面で我々は一人では生きていけない。と悟ることで、おごらず、謙虚に生きていく姿勢が、強いては会社経営にも直結するものと確信した次第です。コメント。人は人の力を借りないと生きていけない、ことは分かっているようでなかなか悟りきれないことです。人は一人で生まれてくることはできない、人は人のおかげで食べ物を得て生きていくことができる、分かりきったことですが、日々噛みしめて生きて行きたいものです。人と人、寄り添い合って、生きるもの、人という字を、見れば見るほど。この真理を理解できるようになると、社員一人一人の対応が違ってくるはずです。対立から調和へと変化するにつれ、社員と一枚岩になり、安定経営が叶います。15. 経営者になることは、プロになること。経営者になるということは、プロになること。自分の器を知り、穴を修繕し、無理をしないことが大切。これは、経営者の前に一人の人間としても、とても大切なことだと感じました。また、知識と心理は大きく異なるものであり、知識は人間が作ったものであり、代などにより変化するが、心理は不変である。自分は自然の一部であり、無駄なものは何一つなく、無駄な人間は誰一人おらず、必ず誰かの役には立っており、何事も必ず意味がある。今すでに持っているものに幸せを感じられればすぐにお金持ちにもなれる、まさにたるを知る。真理を基準に物事を捉えると、自然と日々感謝し、心満たされ、心豊かに生きられるように感じました。コメント。今回はプロ経営者についてお話しさせていただきました。皆さん、理解が深く、いずれもしっかりと身に収めていられるように思います。知識と心理の調和が取れるようになると、経営の難しさが一気になくなり、簡単なものになります。また、世の中すべてについて深く知ることとなり、経営者の仕事に感謝の心が芽生えてきます。繰り返し学び、知識で見る目と心理で見る目の両方を養っていただきたいと思います。これからどのような世の中が到来するのか誰もわかりません。いかに知識を詰め込んでも圧倒的な環境変化には立ち向かうことは不可能です。世界的な環境変化、 経済の激変、国家間の争い、これらの荒波が押し寄せ、押し流される会社が続出すると思います。しかし、流れに飲まれず流れに乗ることはできると思います。どんな荒波が来ようとも押し流されないで上手に乗って目的地まで行くようにするには、心理を身につけること、尽きると思います。
16.
自らにブレーキをかける勇気。調和関係図が丸になっていけば自然に会社は大きくなっていくが、自身の器を考えてブレーキをかけることが大切であることを学びました。コメント。調和に進む意味が悟れるに従い、経営は夢に満ち溢れたものになっていきます。ブレーキをかけるとは常に自分自身を客観視することです。会社が急成長している時の経営者は誰の忠告も聞かなくなります。そこに落とし穴が待ち構えていることを常に意識、反省してください。私は40歳代後半、自らにブレーキをかけることができませんでした。その結果、すべてをなくしました。私のような愚をしないようにしてください。
17.
心は無限大に広がる。プロ経営者は品性を身につけていることが大切と学びました。物事を大きく捉え、調和に向かうには心が重要なのですね。心は無限大で、使えば使うほど進化し、人と調和していくことができるということを学びました。そんな品性の持ち主には、困った時に手を差し伸べてくださる方が現れるように感じました。あれも良いね、これも良いねと毎日を楽しく過ごしていきたいです。
コメント。
形は必ずなくなるものです。そして求めれば求めるほど、心は苦しくなるように思います。心は無限に大きく広がっていきます。使えば使うほど、楽しい人生を送れるように思います。その心の使い方は、あれも良いね、これも良いね、に集約される引用思想から学びましょう。
18.
良い人生、後悔のない人生を送る。良い人生、後悔のない人生を送ろうとすれば、必然的に理想的な経営者への道を模索することと思いました。逆に理想的な経営者として生きようと思えば、これもまた必然的に、良い人生、後悔のない人生を送る必要があると思いました。品性を磨きながら、人と人とのつながりを大切に生きていきたいと思いました。品性を磨くことで、公私ともに豊かで満たされた人生を歩むことができると感じました。
コメント。
素晴らしい感想です。ありがとうございます。このように受け取ってくださること、公私としてこれ以上の喜びはありません。経営者として、人として意義ある一生を送っていかれることと思います。
19.
黒字への関わりを持ち続ける。企業に関して、もう終わった段階ですが、会社設立のチェックポイント表、企業計画書、調和関係図を改めて作成したいと感じました。きっと気づきがあると思うので、黒字決算になって初めて社会に認められる先生がよく煽る黒字への関わりを理解、できました。
コメント。
黒字への関わりは、黒字決算が出なければ存在の価値がない。と言い切っても良いと思います。現実に3期赤字決算を続けると、経営破綻企業として、誰からも相手にされず消えることになります。いつも黒字決算を頭に入れておかないと、3年間はあっという間です。
Q&A 勉強会参加後のアンケートに対する回答です。双方向で学ぶことにより、一層理解が深まるものと思います。受講生の中には、これから起業しようとする若者が多く、大変熱心に勉強をされています。どうしたら設立できるのか、ずっと成長していくにはどうしたらよいのか、など質問が集中しました。 会社を設立すると同時に課せられる社会責任についても漠然とは考えている。ものの具体的にどういうものなのか、それはどのような責任を問われるのか。初めて知る方も多く経営者としての自覚が生まれたようでした。
質問。
経営者の第一歩としての行動は何をすればよいのでしょうか？
回答。
会社は法人と言われるように社会の一員として認めてもらうことが経営の第一歩です。つまり、信用力の証明です。そのためには黒字経営が条件です。信用とは社会周囲の人々が会社の存在を認め、用いてくださることです。そのためには会社の信用を高めることが必要です。証明とは言っていることの正しさを明らかにすること、つまり一期目の決算を黒字にすることです。会社創立1年目に黒字計上できれば必ず発展してゆきます。人、物に続き金の確保が可能となるからです。会社を維持していくにはお金が必要です。そのお金を確保するためには金融機関からの借り入れで賄うことになりますが、その借り入れ資格は黒字決算計上により得られます。黒字決算にこだわることが経営者としての最大の責任であることを理解してください。
質問。
会社経営について客観視していくことの重要性を感じました。そこで会社経営を考える上で客観視できているつもりが、実は自分主観だけにとらわれて進めようとしていた、なんてケースもあると思いますが、
そういったことを防ぐ、減らしていく上で大事なことは何でしょうか？
回答。
常に客観視する習慣を身につけることは大変困難なことです。どうしても、いざその場に直面すると自分の主観で行動するものだからです。これを防ぐには、日々の感謝と反省を繰り返していく以外にないように思います。私は日記帳に真理の言葉と感謝と反省を3行ずつ設け、毎日書くことを習慣にしています。真理の言葉は自分で考えたり、様々な書物から拾い書きをしています。感謝、反省はすることがなかったとしても無理に書き込むようにしています。
感謝今日一日広く大きな心で受け入れてくることができたか？実行感謝の心を持って実行できたか？反省実行したことに対する反省を忘れなかったか？
このように自分に問いかける習慣の積み重ねが少しずつ効果を発揮していくように思います。
質問。
一人で経営している場合の考え方を教えてください。
回答。
会社は一人の会社も認められていますが、基本は組織、つまり複数の社員で構成されるものです。そのため組織を動かす経営学として研究されてきましたが、一人で経営している場合でも、原理原則として学ぶことは大変意義のあることです。一人で出発しても、経営規模が大きくなるにつれ、組織として動かなければならなくなります。その時に経営者としての考え方で経営してきたのか、商店主として個人の考え方で経営してきたのかでは、次のステップへ移る時、大きく違ってくるからです。生涯、家族だけで経営してゆく商店は別として、将来仕事を通して世に貢献したいという夢がある以上は、経営の勉強は必要です。
質問。
経営が一度軌道に乗った後、再度不安定な状況に陥った時に問題点を探し出す方法とかあれば学びたいです。
回答。
経営は一度軌道に乗ったとしても、ずっと同じレールの上を走り続けることはできません。レールそのものがないからです。したがって常に不安定な状況の中を走らなくてはなりません。その状態を当たり前として不安定さを楽しみながら経営していくことこそがプロ経営者と言えると思います。つまり流れに飲まれず流れに乗ることです。そしてその極意が真理に基づく考え方です。自分自身が真理に沿った考え方に改めることができれば それほど難しいことではありません。真理とは、この世の仕組み、摂理です。経営では原理原則であり、経営の仕組みです。経営の原理原則を学び、経営に取り入れることができれば、必ず安定した経営を進めていくことができると思います。本書は全編にわたり、真理を説いています。ぜひ学び活用してください。真理とは、原理原則、道理なり、真の経営、支えしものぞ。
質問。
経営者は、会社を継続させるには、様々なことを判断しなければならない、
とのことですが、それは一人でやっていけるものですか？
回答。
会社の継続責任は、経営者の最も大切な責任であり、社長一人で追っていかなくてはならないものであり、他に任せることはできないものです。なぜなら、会社継続の意思決定は結果責任を問われるからであり、経営者以外は誰一人として追うことができないからです。この責任は、会社が大きくなればなるほど加速度的に増していきます。会社は、真理に基づく経営の基本に沿って経営していけば自然に大きくなっていくため、それにブレーキをかける度量が必要となってくるからです。自動車は、スピード性能よりもブレーキ性能が大事であるように、経営者は常に自分自身の器というものを見極めることが必要とされます。その判断基準が経営理念と、その理念の基礎となる経営者自身の品性です。経営者は品性を磨き続けなければならないことが理解できると思います。
質問。
会社は、いつまで継続させなければならないのか、その基準となるのは何か？
回答。
会社は社会的責任として無限の継続責任を負わされています。しかし、経営者をはじめ人間は有限です。したがって必ず閉鎖する時が来ます。その基準となるものは、調和責任つまり、関係者に迷惑をかけないこと、この一言と思います。しかし、迷惑をかけずに閉鎖することは困難です。大半が、借入金の返済ができなかったり、支払いができなかったりしています。7割もの会社が赤字決算であれば、それも当然のことです。それを悩み、責任を感じ生命保険で返済する方もおられますが、とても悲しいことです。そこまで責任を負う必要はありません。会社と人生を同じように考える必要はない、ということです。経営者は、人間と法人の代表者という二つの人格を持っており、いつでも法人の代表者を譲るくらいの軽い考えも必要です。私は再建が主な仕事ですが、閉鎖の仕事も多くなりました。病気になったり、借金を抱え、閉めるに閉められない会社を安楽死させ、倒産に導き、人としての幸福な人生を取り戻すことも大切な仕事と思っています。企業の送り人と言われる人たちが注目を浴びていることからも、その需要は増えているようです。会社の閉鎖については、ハッピーリセット&ハッピースタートとして登記編にて詳述しております。
質問。
社会責任を果たせなくなった時のために、円満な倒産の仕方を具体的に学びたいです。
回答。
倒産に至る原因は様々ですが、おおよそ次の5項目になると思います。
1.
放慢経営や事業の失敗によるもの。
2.
取引先の倒産による連鎖的なものや環境変化によるもの。
3.
借入方により返済不能となったもの。
4.
社員の反乱、労働争議によるもの。
5.
経営者自身の体力不安や自信喪失によるもの。
このようになった原因は様々ですが、会社経営に真剣に取り組んできた結果なのか、
自分の欲のために経営してきた結果なのか、そのどちらかに分かれるように思います。しかし私はこれに一つ加えたいと思います。プロの自覚を持って経営してきたか、プロになるための努力をしてきたか、です。 このプロ意識がないと、経営を続けることは困難です。プロ経営者にならなければ、厳しい経営環境を生き抜くことはできないことを一日も早く、気づいてください。そして倒産の仕方は、経営状況、経営者の考え方、生きる姿勢によって違った方法を選択することになります。その経営者の今日までの生きようによっても、周りの協力を得られるかが違ってきます。本初頭期編で、転生倒産として詳しく説明しております。